多くの教会では、まあ、小さい子どもたちの教会学校、日曜学校というのがあるんですが、まあ、この教会は子どもたちがいませんので、現在は行われておりません。その子どもたちの教会学校で、子どもたちが大好きな聖書の出来事というのが、まあ、いくつかあるわけですね。私たちの昔であれば、紙芝居や、あるいは幻灯ですね、スライド。まあ、今はアニメで、いろんなもので、その子どもたちの大好きな話が、まあ、教会で子どもたちに語られるわけです。そういう子どもたちの好きな話の中でいくつかがあるんですね。一つは、例えば少年ダビデが、まあ、非常に大きなですね、ゴリアテという勇者を、まあ、やっつけてしまうという、こういう話。あるいは、昔10回という映画がありましたけれども、モーセがイスラエルの指導者ですけれども、紅海の水をこう神様の力によって2つに分けて、そしてその中をイスラエルの民たちが渡っていく。それから後からでエジプトの王の軍隊がその中に入ってくると、その入ってくると水がざーっと元に戻っていってですね、エジプトのファロの軍勢は滅びる。神の民イスラエルはその道を通ることが許されて救われる、まあ、こういうドラマチックな話とかですね。それから実は今日の聖書のその前のところなんですけれども、読まなかったんですけれども、これはここも有名な話が出てくるわけですね。それはどういう話かと言いますと、まあ、カルメル山の戦いというふうに言われているんです。カルメル山にですね、まことの預言者エリア、それからバールという偶像の礼拝の偽の預言者たちがそこにたくさん集まりまして、その山の上に祭壇を築くわけですね。でどちらが本当の神であるかということを示す。でその時にこのバールという偶像礼拝の預言者たちはですね、その祭壇の周りでですね、この大声を言って祈って、そして自分の体も傷つけてですね、そして天からの火が下るように祈り続けた。ところが何も起こらなかった。ところが今度はですね、誠の神様であります預言者エリアはその祭壇の上に水をザバーッとかけてですね、そして彼が祈るとその上にですね、天からの火が下ってきて、そしてその滝のに水を注いでもそこから火が下ってきて捧げ物を全部焼き尽くし、同時に水までですね舐め尽くしたという、まあ、そういう非常にドラマチックなですね出来事というのがちょうどこの前の聖書のところに、まあ、出てくるわけですね。これはカルメル山の誠の預言者エリアと、それから偶像礼拝のバールの預言者と、まあ、戦いという、こういう出来事が記されているわけです。でそれを聞くとですね、子どもたちはわあ本当はすごいな、誠の神様はですねこんな風にですね水をぶっかけたとしても火をもたらして犠牲を燃やし尽くし水までも舐め尽くすんだ、神様はすごいなと言って、まあ、子どもたちが神様のことを褒めたたえ喜ぶという、こういうことです。こういうことが、まあ、私たちの子どもの時代にも紙芝居などで示されたわけです。でそれはみんな何を示すかというと、誠の神様が本当に力があって、そういう奇跡をなさることができるんだ、こういうことを、まあ、子どもたちも習ってですね、そして神様を褒めたたえるというのはそういうことが目的なんですけれども、神様がお語りになるという方法はいつもそのようなドラマチックなですね、劇的な、そういう形で神様はお語りになるのか、あるいは神様はもう少し違った語り方をなさることもあるのではないか。で今朝の聖書の箇所はですね、 ここに静かなささやく声というのが出てくるんですね。今日の聖書の箇所は、神様が静かなささやく声で語られているということが記されている。一体それはどういうことなのだろうかということ、これが今朝私たちが考えたいことですね。出来事自身は、旧約聖書の出来事であり、あるいは初めてや何回か教会においでになった方々にとっては何のことかわからないかとか思いますけれども、でもですね、ここでは非常に珍しく神様がささやくような声で語られたということがある。これが私たちにとってどういう意味があるのかということです。ところでですね、今の出来事の主役というのはもちろん神様ですけれども、人間の主役は、エリアという預言者であります。もしですね、このエリアがこういう大勝利を獲得して、それでピリオドならばハッピーエンドということで、終わるわけです。ところが実際にはハッピーエンドでは終わっていなかったわけです。それが今朝の聖書のところで出てくるわけですね。この偶像礼拝、つまり誠の神でありますイスラエルの神様に対して偶像礼拝のバルというのはですね、実はその時の王様がアハブという王様なんですけれども、このアハブという王様の奥さん、この人はイゼベルという名前なんですけれども、この人が実は持ち込んできた宗教なんですね。イゼベルという人はシドンのですね、王様の娘であってですね、そしてこの人がそこでなされていたバールという偶像礼拝を、宗教を実はこのところに持ち込みまして、アハブ王様の奥さんとしてですね、この人がむしろこのイスラエルにおいてですね、バール礼拝というものを推し進めるわけですね。強烈に推し進めるわけです。サマリアというところにはバールのですね、祭壇まで築く、そして人々にこれを礼拝することを、要求したわけですね。で、先ほどの預言者たちというのは、偽の預言者たちはそのバールのことを教える預言者たちなんです。ところが先ほど言ったように破れてしまうわけですね。全く効果がなかった。それで実はその時にこのバールの預言者たちというのは実は滅ぼされてるわけですね。それに対してアハブ王様の妻イゼベルはもう激怒するわけですね。そしてその重心人物でありますエリアをの命を付け狙うわけです。ハッピーエンドになってない。自分の命が付け狙われるわけ。それでエリアは逃げるわけ。どこに逃げるかというと、イスラエルの南の方にですね、ベールシェバのアラノというのがあるんですが、そこに逃げるわけです。そしてそこに逃げるだけじゃなくてですね、今日の聖書を見ますると、19章の3節から読みますとね、それを聞いたエリアは恐れて直ちに逃げた。ユダのベエルセバに来て自分の従者をそこに残し、彼自身は荒れ野に入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が絶えるのを願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。彼はエニシダの木の下で横になって眠ってしまう。これ何を意味するでしょうかね。これは自殺なんですね。もうはるかもう荒野の方に行って、それからそこ行ってですね、もうそこでもう十分だ、命が与えるのを、ね、言って、主はもう十分です、私の命を取ってください。 私は先祖に勝るものではありません。もう食も断ち、水も断つ。そして実は自殺を試みているんですね。つまりそれくらい彼にとってあんなにものすごい勝利をしたんですけれども、その途端に大きなですね、挫折が待ち受けていたと思います。ハッピーエンドにといかなかった。彼としてはですね、自分は神様のために働いてこんな勝利を得てですね、その神様が自分をこうして命をつけながられて、命を危ないようにしてください、危ないようになってしまって、一体どういうことなんだという問いになるんですね。なんでこんなことになっちゃうんだ。それはだから深い神様に対する一つの問いになるでしょう。そして彼はとうとう実はこういうふうにいわば自殺を試みたということですね。聖書の中で非常に珍しいでですね、このように神様の働き人がですね、いわば自分自身の自死を願うというようなことは非常に珍しいことです。それがしかしここに書いてあるんですね。ところが私たちはそのですね、彼が絶望して自殺をするわけですけれども、その時神様がどういうふうに扱われたかということを見ておくことが非常に重要なことなんです。6節を見るとですね、見るとまず彼が寝てしまうわけね、自殺。そうすると枕元に焼け石で焼いたパン菓子と水の入った亀があった。そういうふうにそれが置かれていた。でエリアはそのパン菓子を食べ、水を飲んでまた横になった。神様はですね、自殺を試みたエリアに対して、お前何やっとるんじゃ、ね、目を覚ませ。そうじゃなくですね、そのまま寝かした上で枕元にパン菓子と水の入った紙を置いていかれた。で彼が目を覚ます。そうすると彼はパン菓子を食べて水を飲む。でそこでじゃあ神様語りかけたかというと、そうじゃないんだ。そっとしてからだっけね、また横になった。そしてもう一度ですね、そのパンお菓子を食べて水の入った紙から水を飲んで、エリアが眠って、そしてその時点で初めて神様は主の御使いを使わせてエリアに触れて、起きて旅を、この旅は長くあなたに耐え難いからだ、こうおっしゃる。そして彼は起きて食べて、そしてその食べ物に力づけられて、彼は40日40夜焼き続け、ついに神の山ホレブに着いた。実にここにですね、聖書の神様の細やかな配慮があると思うんですね。彼は身を投げ出す。それで叱られるわけではないんです。揺さぶるわけではないんですね。ちゃんと水の入った亀とパン菓子を黙って用意されます。それで彼が起きてそれを飲む。それでもまだ神様は語りかけられないんです。彼はまた眠る。そうしたところで初めて起きて食べなさい。そしてこの旅は長くあなたに耐え難いからだ。こう言って彼をですね、もう一度立ち上がらせて力づけて、それから力づけてから彼は40日40夜歩き続けて神の山ホレブに来る。神の山ホレブというのはシナイ山とも別名言うんですね。それはモーセという人がいて、モーセがホレブへ行った時に島の火、このところから火がこう燃え上がってですね、そしてそこから神様が語りかけられる。神様が臨在されて語りかけられる。あのモーセが神の言葉を聞いた、あれがホレブ。それから今度はシナイという同じ山が名前になりますけれども、今度はモーセが10回を受けるんですね。それもこの山のもとで、その時にもどういうふうに神様が現れたかというとですね、雷鳴と稲妻、山の全体が煙に包まれて、神が火の中を山の上に降りられて、山全体が激しく震えたと聖書に書いてあるんですね。 これは出エジプトの19章に出てるんです。どちらも神様がホレブあるいはシナイ山であられるんですけれども、もう誰しもが分かるような火の中からですね、神が語られる、あるいは雷鳴と地震と激しい動きの中で神が語られる。それは何を意味しているかというと、神がまことに聖なるお方である、聖なる全能のお方であるということをはっきりと示して語っておられるんですね。ある意味でこのカルメル山でこのエリアとそれからバールの預言者たちとの戦いの時に被爆だったというのは、ある面で同じように神のそれによって力と臨在とが示されているわけですね。でそういうですね、神様が現れたそのホレブに彼は行くわけです。でそこで彼はですね、旧説を見ると、彼はエリアはそこにあったホラーに入り夜を過ごした。その時に主の言葉が、エリアよ、ここで何をしているのかと語りかけられた。そうすると10節でエリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきましたが、イスラエルの人々はあなたとの契約を捨てて祭壇を破壊し、預言者たちに剣をかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも願おうと狙っています。こう言って彼は説明しているわけですね。それで逃げたの、自分は自殺も試みたの、こういうわけです。でそこで神様がご自分を表されて語られるわけですが、11節を見ると、彼はそこを出て、エリアはそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。そこでその時主が通り過ぎていかれ、主の御前には非常に激しい風が起こる。これはだから風というのも神の臨在を示すものですね。激しい風が起こる。そして山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に後に地震が起こった。しかし地震の中にも神はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。つまり今まで全部ですね、火を通して、あるいは地震や嵐やですね、山へ揺るぐようなところで全能の神様が、そして聖なる神様が語られたわけですね。あるいはエリアとカルメル山の偽預言者の戦いの時にも火が下ってきて神様がご自分を示された。ところがここになるとですね、神様はそういう激しい風だとか地震だとか火の中に神様がおられたわけではないと書いてあるんですね。全然違ってるわけ。そしてその後で言われている言葉が、火の後に静かにささやく声が聞こえた。わーっというですね、前座が揺れ動くのような、そういう激しい神の全能性が示される。そして神の声が轟くというようなものとは全く違ってるわけですね。静かにささやく声で神が語られた。言うんです。一体これは何なのかということです。改めて考えてほしいんですけれども、もうすでにある面で神のですね、驚くべき技をなされたのはカルメル山の戦いで知ってるわけ。そして彼はその後どうなったかというと、挫折を経験する。命をつけなくなられる。そして彼は絶望してですね、自殺を試みるわけ。そして彼はそこでどういうことを味わうかというと、そういう挫折と絶望の中で神様が本当に心を尽くしたなさり方をしている。水を用意し、パンを用意し、十分に眠らせ、それからまたも食べさせ飲ませて休ませ、そして初めてこうしなさい それで語られているんですね。そして神様に出会うわけ。そしてその時の神様の出会う時の語り方は何かというと、静かなささやく声で語られている。今までの例とは全然違うわけですね。でこれは一体何をするか、意味するのか。これは聖書の神様がある面で私たちに、もちろん聖書の神は全能の神であり、力ある神であり、山を潤ばす神であり、ね、火をももたらす神である、そういう神であるということを聖書は示しているんですが、それだけじゃなくって、聖書の神はそれとその神が全く違うですね、姿を表していらっしゃる。その姿というのがこういうふうに絶望した者と共にいらっしゃる、このような実に細やかな配慮をしていらっしゃる。そしてその時語られる言葉は、実は静かなささやくような声で語られたとこう言ってる。つまり真の神様の新しい面というものがここに示されているんだということがわかると思うんですね。でこれはね、こういうことの意味が一体どういうことで一番よくわかるかというとね、皆さんがクリスマスのことを思い出してくださったら良いと思うんですね。イエス・キリストの誕生、神様の一人子の誕生ですね。普通ならば神の子の誕生だから、ものすごい王宮のですね、人々の歓呼の中でその神の子が誕生が示され、みんなによって褒めたたえられる、そういう場面でしょう。ところが聖書が示しているイエス・キリストというの誕生というのはそうじゃなかったんですね。ベツレヘムという小さな町の中で、しかも貝羽桶の中でですね、お前荒野に包まれ、ね、でもイエス・キリストが誕生されたということは神が語られたということなんですね。神が語られた。しかし神様の語られた言葉はその時には貝羽桶の中で語られた、ね、荒野に包まれたあの貧しい赤子の姿で語られた。そしてさらに言うならば、イエス・キリストは十字架にかかって死なれた。十字架というのは当時誰しもが最も軽蔑する呪われた死に方ですね。そこに神の子が死なれた。一体誰が、私たちのうちの誰がそこで神が語られたなどと誰が考えたでしょうかね。誰が考えるでしょうかね。十字架にかかった時に、だからローマの兵士たちは何と言ったか、人々はあの時どう言ったかというとね、お前が神の子ならね、軍隊を呼べって、そこから降りてこいって、ね、それができるだろう、そう言ったわけです。当然みんなの考えは、あなたの神の神だったら全能の力を持ってるんだし、ね、何でもできるだろう、それやったら信じてやろう。ところが神様はそういう形では語られなかったということなんですね。つまりこのですね、静かな細い声で聞かれたところに、実はやがて語られるイエス・キリストにおいて語られる、その神の語られる道筋がすでに示されているということがお分かりになると思います。そしてその時ね、イエス様の生涯を考えてくださったらよく分かるんです。イエス様はどういうふうに人々にと共に歩まれたか、人々と共にいらっしゃったんですね。悩む者と共にいらっしゃったんですね。傷ついた者と共にいらっしゃったんですね。人々が雷病だと言って触れない、手も触れない人たちのところへ行って、イエス様は共にいらっしゃったんですね。そして手を触れられたんです。あるいは人々が罪の女だと言って忌み嫌ったその女性たちと共に食事をし、そしてその人たちをと語られたわけですね。食事も共にされたわけですね。病んでいる者と共にいてくださり、あるいは苦しむ者と共にいてくださり、実は あのですね、エリアが絶望してですね、そして自殺をするわけ。その時に神様はそっとそこにいらっしゃるわけですね。水を用意されるわけ。パンを用意される。さらにまた寝かされるわけ。そのような中で神様は彼を導き、神様はご自分を示される。示され方は大声で怒鳴りつけんならしに、静かな細い声で、ささやく声で語られたという。この語られ方がどこに現れているかというと、イエス・キリストのあの会話桶の中にクリスマスの誕生において語られているんですね。あの十字架において語られている。誰が十字架において神が語られたと思ったでしょうかね。誰もその時あそこで神が語られたなんとは思わなかったわけですね。つまりこのエリアに対して語られた静かな細い声において、神様が、聖書の神がいかなる神であるかということが示された。確かに彼は全能の神です。人自身においてご自分の聖と全能を示されるお方です。しかしそのお方が同時に誠に低くなられて、ね、誠に自らを低くして、私とも共にあり、私たちの必要を与え、私たちを助ける、そういうお方、そういうものとして語られるお方であるということもこのところで示されていると、こういうことなんですね。実際ですね、このイエス様の誕生においてイエス様の声を聞いた人たちは誰だったか。ご存知のように羊飼いですね。羊飼いというのは当時では人権が認められなかった人です。これは裁判の証言をする権利もなかったです。人々から差別された人々です。その人たちがこのイエス様の声を聞いたんです。ここにですね、キリスト教というものはどういうもの、それを裏返してよとね、この世の宗教というのは全部ある面では御利益宗教ですね。みんな儲かりますよって、ね、どんどん出世しますよって、あなたが信じたら病気も治りますよ、こうなりますよ、みんなそういう声を聞きたい、ね、でも聖書が語っていることはそうじゃないんですよ。そうじゃなくて、聖書はの神様は私たちと共に、悩む者苦しむ者と共に一緒にいてください。そしてそこで必要なものを備え、そしてそこでご自分の真理を語ってくださる方なんです。それは私たちはですね、イエス様の十字架そのものによって分からん。イエス・キリストはこういう私たちのためにご自分の命を捧げることまでにして愛してくださったお方です。そういう方として私たちに語りかけていらっしゃるわけです。これはですね、一体我々はどこで神様の声を聞こうとしているのかということなんですね。もちろん我々毎日聖書を読むんですよ。何も神様は上から天から声が聞こえてくるわけじゃないんですね。我々は聖書を読みながら、神様は今何を私たちに教えようとされているんだろうか。我々はですね、病の中で悩む、ね、様々な無理の中で苦しむ、その中で私たちは聖書を読む。そして神様の御心は、一体神様は何を今私に語ろうとしてらっしゃるかということを聞くわけです、ね、その時に私たちがここで示されることは、こんな中で神様が語られるようなことはないと思う、私たちが思う、実はそのところで神様は静かな細い声で語ってらっしゃるということがあるのだということを忘れないということなんです、ね、私たちはいつも、私たちはこの場合呪われてるんだ、ね、なんでこんなことばかり出てくるんだろう、神も仏もあるものか我々は思う。でも聖書の神はそうじゃないんですね。いや、そこで神様が語ってらっしゃるんですよ、ね、実際私たちはですね、自分の生涯を考えてみたらいいんです。若い人もいらっしゃるけれども、この中では皆長い人生を生きた方がいらっしゃるんですね。そしたら我々はすぐに分かる、 我々の中に人生の中にどんなに困難な局面や苦しむ局面があるのかっていうのは我々は見なしていると思うんですね。で、私たちはその中でお互いに信仰の歩みをしてきたわけです。そして私たちの中にですね、もちろん神様が成功のを通して私どもは本当に感謝したということはもちろんありますよ。でもですね、本当にあの時は私どもはなんでこんなことをなさるのかと我々は考えた。しかしそのことの中に、あ、こんな神様の深い御心があったんだって、ね、あ、このことを本当に教えられたんだ。私たちがむしろ私たちの心の深くですね、神様の声を聞いているのは、むしろその時の方が我々は神の声を聞いているんです。だから決して私たちはですね、さまざまな私どもの困難の中にあって、そこに神がいまさないかのように思うべきではないんです。そうではないんです。神様はこのようにエリアがですね、自殺したんです。そのところにいらっしゃるんです。そのところにパンと水を用意した。全く単純なことですよね。しかし一番必要なことを備えてください。それですぐにも声かけられない。なお休ませていらっしゃる。それから語られるんです。それから語られる時にも大声で怒鳴り散らしているわけではないんです。静かにささやく声で語っています。そのようにして我々は神の声を聞くということが起こるということです。このことを私たちが覚えるだけで、私たちの人生の歩みの中で聖書の読み方が違ってくると思うんですね。私たちはその中でもちろん悩み苦しむ中ですけれども、その中で聖書を読み祈りをなして歩んで、そしてその中で神の言葉、神が今このようなことを私にお仕事してらっしゃるんだということを私たちは学んでいくわけです。そしてそのように学ぶときにはね、何が起こるか、本当に神様が恵み深いということを知るわけです。神様が本当に私たちを愛してくださる神だということを知る。そしてその時私たちは何が起こるかというと、その時こそね、神様を心から褒めたたえるということが起こります。神様に一切の栄光を期するということが起こるんです。お願いします。愛する生ける誠の御神様、私たちは今朝預言者エリアを通して、またエリアに対して静かな細いささやき声で語られたその神様の御声を聞くことについて、ともどもに学ぶことができて感謝します。私どもは華やかな成功のことさえばかりを考えるものでありますけれども、なんと私どもは私どもの人生の中で苦しいところを歩まなければならないことでしょうか。あたかも神様がいらっしゃらないかのように私どもは思い込むものでございます。しかし今朝この預言者エリアの苦悩の中で、主ご自身がエリアを豊かに取り扱い、そして彼に語りかけ、彼を立たせたもうたあなたの御手の働きを知ることができて感謝します。どうぞ私たちさまざまな困難の中にありましても、御言葉をひもとき、祈りの中で生き、その中で語られる主の静かな御声を聞くことを得させてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。